東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時から生放送でお送りしております山崎怜奈の誰かに話したかったこと、今日は1週間振り返る誰花裏トークということでですね、ちょっと東京今収録現時点ではものすごい曇天というか雨天雨降ってるね、なんかこの天気の変わりやすい時期ですね、なかなか安定しない感じありますけども、今週はね週末にかけて天気崩れるそうなんで、折りたたみ傘ずっと持っといた方が安心ですかね。持ってないんですよね濡れるどうしよう、まあいろいろとありますけれども、まずはとりあえず1週間の真ん中まで来ました木曜日、お疲れ様です。お疲れ様です。まあとりあえずですね、誰花は一旦こう一区切りということで、また来週月曜日なんですけれども、今週月曜日ゲストザンパのお二人お迎えしました。なんかだからザンパのあの存在をこの放送で初めて知ったよっていう方も、まあ、いらっしゃると思うんですね。ですごいねイケイケのね兄ちゃんたちって感じでした。なんだろうすごいあのパワフルで、なんかその昼間のねこう陽気な感じに来てくれる感あのザンパのお二人の雰囲気っていうのはすごいいいねって感じでしたね。もうあのすっごい焼けてるんですよちゃんと。であのゴールドのネックレスチェーンネックレスみたいなのつけて、まあ、いかにもな感じで座っていたコウスケさん、ヨーマさんもですね来てくださったんですけど、ヨーマさんモノマネがお得意ということで、テレビでもちらほらこうモノマネを披露されてて、で話題になっているんですけれども、あのすごい似てんの。バックナンバーの清水ゆりさんの歌とかすごい似てんの。いやあのね目つぶったら本人よ、ほんとそんぐらい似てましたね。あとはまあなんでしょう、パッて言ってパッてやってくださるそのサービス精神もそうだし、なんか前のめりな感じもそうだし、でもなんか主にヨーマさんがずっと喋ってて、コウスケさんはなんかずっとこうしれーっとしてらっしゃるんで、緊張してんのかなと思ったらずっとそんな感じだみたいです。なんかそれぞれね今回あのいらっしゃってなかったお二人、他のお二人のメンバーについてもお話伺ったんですけれども、男性の4人組のそういうボーカルグループ的なのって、あこういう集まり方するんだって、その未知の世界でした。本当にずっと未知の世界でしたで、火曜日がゲストに、恐竜くんをお迎えしました。あの恐竜くんが監修する恐竜展がですね、おいおいこう7月かな六本木で開催されるということで、そのお知らせと、まあ、そのお話と、あと恐竜くんがどういうふうに恐竜に目覚めたのかみたいな、そういうお話も聞いたんですけども、あの恐竜に詳しい、だからもうそれこそ留学とかしてカナダの恐竜にとてもこう恐竜研究に強い大学で学んで帰ってきたりとかっていうふうにしてる恐竜くんから見て、その恐竜の描き方、あ今最新の研究が反映されてるなみたいなののお話も聞いたんですよ。ジュラシックパークのそのティラノサウルスかな、今寿命が30年だってもう分かってるんだけど、そのジュラシックパークの初期の頃のシリーズが始まったばかりの時はその寿命とか分かってなかったから、最近のジュラシックパークになってから、あのあこいつもうすぐ寿命だなみたいなセリフがちょろっと出てくるんですって。そういうリンクのさせ方とか作品の中でやっぱしてるみたいで、そういう最新の研究が進んで、あとはあの恐竜の化石が出てくる時ってまあ例えば尻尾だけとか頭だけとか、なんかそういうイメージがあるじゃないですか。そうじゃなくて全身丸ごと出てきた恐竜が最近あったんですって。なんかみたいな、その最新の恐竜事情について聞く時間がすごい楽しくて、うわこれ子供の時聞きたかったなとかも思ったし、あの先週あの昆虫くん来たじゃないですか、恐竜くんじゃなくて昆虫くんの話も面白かったけど、恐竜くんの話も面白かったから、やっぱその一つの分野に特化してめちゃめちゃ喋ってくださる方がいるとすんごい前のめりで聞いちゃう。 なって思いました。その熱量を持った人が東京ミッドタウンで開催されるディノサイエンスという恐竜科学博ですね、夏に開催されるということなんで、もう絶対行こうって思いました。あの話聞いたらそりゃ行きたくなるよって思いましたね。で、水曜日がパンについて語ったわけですけれども、ゲストは別にパンはあんまり関係なくて、お迎えしたのはですね、ゆとり世代のキンパラさん。このゆとり世代というロックバンドもコロナ禍で本格的にスタートしたんですって。なんかその苦労とかもあるし、なんかあの弾き語りをラジオでするのが初めてだったみたいで、めちゃめちゃ緊張してた。もうあの前半喋った後に一曲お送りして後半に行くじゃないですか、ゲストパート。前半のトークパートも本当にね、あのほぼ前のめりに喋ってくださってはいるんだけど、若干上の空感って思ってて、で失敗したのは、あのアーティストの方をねお迎えして弾き語りしてもらうのが割と久しぶりだったんですよ、誰花的に言うと。で大体の人は自分のタイミングで、まあ一回お水飲んでから弾き語りとかまあ始めてくださるんですけど、緊張してたから水飲むの忘れちゃって、前半7分ぐらい喋ってそのまま歌い始めちゃったから、もう喉がただでさえ歌が透明感のあるなんか儚い歌なのに、その前にさらにトークパートあった上で、しかも水飲んでないから、でも途中からもう最後の方すごい苦しそうね。すごい上手だなっていう、そのさすがだなっていう目で聞いてたんだけど、途中で謝っちゃったんですよね。多分裏声が多分まあなんだ、ひっくり返っちゃって、ごめんなさいって言ってたから、うん、そうなんだ、弾き語り初めてなんだってその後で知ったんですよ。あーそうなんだっつって、ごめん、先に水飲んでくださいって言えばよかったと思って、終わった後にあのお水飲んでくださいねっつって言っときましたけど、いやそこだよな、だからね、でも嬉しかったですね。なんか一生懸命一生懸命その音楽を届けようとしてくださってる感じがありがたいなって思いながらお話伺ってました。ほんで今日がですね、YouTuber ですね、アリシャンさんをお迎えしました。だからもう今週めちゃめちゃキャラが濃いっていう、ずっとずっとキャラが濃い、ヘラヘラさん重視のアリシャンさんをお迎えしましたけども、アリシャンさん本当にお話しするのが上手ですよね。わかりやすいし、とにかくよどみなくずっと喋ってるし、なんか自分にとってのその理屈だったりとかがもうとても頭の中で整理されてるんだなっていうのがすごくよくわかりましたし、なんかいろんなことに挑戦するとかやってみるとかに対しての好奇心とかモチベーションとか、なんかすごいエネルギーバイタリティあふれる方だなと思いましたし、なんかその自分で自分の人生乗りこなしてる感じ、めっちゃかっこいいなと思いましたね。なんかああいう人、ああいう生き様を見せてくださってる人がいたら、もうちょっともうどうでもいいかなって思い始めた時に見るとね、またエネルギー湧いてきそうですし、かっこいい人だなと思いました。ということで1週間振り返ってまいりましたけれども、ちょっと今朝は地震があったりとかして、でまあ今週といいますか、もうゴールデンウィークもそうでしたけども、大きい地震が日本各地で相次いでますので、くれぐれも皆さんお気をつけて、もう油断した時に大きい地震が来るっていうね、日本は地震大国でもあるので、引き続き用心してくださいね。今日無印特集でしたけど、無印良品でもですね、すっごいいい懐中電灯と折りたたみヘルメットが売ってたりするんで、無印の LED 懐中電灯めちゃめちゃいいんですよ。そのおしゃれだし実用性に即してるデザインで、ちょっと調べてみてください。電池1本でも使えるし、あとまあなんだろうな、充電でも確か使えるんじゃなかったかな、あれちょっとぜひぜひ調べてみてください。体温と炭酸混ぜても使えるのかな、結構なんか便利な設計になってて、自立して光ったりもするので、なんか置いてランプ代わりにもなったりして、非常グッズ改めて見直すタイミングなのかもなと思いながら今日過ごしておりました。ということで今週1週間ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。ここまでのお相手は山崎れなでした。オーディー